光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。先日友人の牧師先生からニュースレターをいただきました。そこには大変辛い経験をされたこと、そこから聖書の言葉を通して慰めを受けたことが書かれていました。それを読んで深い感動を覚えるとともに、聖書の言葉の優しさと力強さも思わされました。
私も辛い時、落ち込んだ時、また迷った時、何度も聖書の御言葉に助けられました、
今朝も人生を導く聖書の言葉をお届けいたします。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金光殿の協力協会、日本福音自由協会協議会、グレース宣教会、与那覇京子牧師の聖書のお話、グレース宣教会ユースネーションズの信徒 MA さんの信仰体験談、お届けいたします。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由協会協議会グレース宣教会ユースネーションズです。ユースネーションズとは、キリストを中心とする中高生の教会です。毎週日曜日午前11時からの礼拝では、学生主体のスタイルで唯一の神様を賛美し、彼らに分かりやすい言葉で聖書の言葉が語られます。中高生のみならず、大学生も来ることもあります。また毎週土曜日は奈良県柏市の場所で集会があります。時間は午後4時30分からです。現代の若者の中には、自分の価値が認められず、生きている意義さえわからないという人が多く、孤独で愛を知らない若者が増えています。しかし、このような若者の現状の中で、キリストイエス様は彼らの人生に光と生きる希望を与えてくださいます。キリストイエスは希望です。キリストの教会も希望です。いじめも差別も競争もありません。なぜなら、そこにはキリストの愛があふれているからです。学校や学年の壁を越えて、どんな学生でも受け入れられ、キリストの愛に触れて変えられて、多くの仲間と共に愛の中で成長を目指しています。ユースネーションズの礼拝は、近鉄大阪線山本駅を降りて東側に歩いて10分、音痴川沿いの素焼きレンガのお城のような建物の GM センター2階で行っています。奈良柏の土曜集会は、近鉄大阪線五井堂駅を降りて北側に歩いて15分、西間見1丁目ドラッグストアの隣に位置している柏チャペルで行っています。お問い合わせ電話番号は072-997-4838、 072-997-4838。 あなたを心から歓迎いたします。日本福音自由協会協議会グレース宣教会ユースネーションズをご紹介いたしました。それでは、グレース宣教会与那覇京子牧師の聖書のお話、手紙、お聞きください。
先日、一通の手紙が届きました。差出人を見てもピンとこない名前で、お出会いしたことのない人でした。その手紙の内容を読むと、聖書を購入されて聖書を読み人生を送りたいとのことでした。住所を見るとそれほど遠い場所ではありませんでしたので、直接この人とお話ししようと思い、 次の日に早速訪ねることにしました。一度もお出会いしたことのない方でしたが、ワクワクしていました。ドアをノックしましたけれども、応答がありませんでした。何か気配がしたので、何回かノックしましたが、応答がありません。残念でしたが、一言手紙をポストに入れておこうと思いました。しかし、しばらくすると奥様が帰ってこられたため、お話ししていると、そこに本人が帰ってこられました。初めてお会いしましたが、初めてではないような気持ちで嬉しくなりました。それからゆっくりとお話しする時間が与えられ、いろいろなことをお話ししました。一通の手紙が、今まで知らなかった人と出会うことになりました。今考えても不思議ですが、これも何かの意味があると信じています。しかし、実はもう一つの手紙と呼ばれるものが、この出来事へと導いてくださったのだと私は信じています。それは聖書です。聖書はただ分厚く読むためのただの本ではありません。そこには私たちを作られた神様のことが記されていますし、何よりも私たち人間に関わることすべて、人間の罪深さ、その罪からの救いの神様のご計画が記されているのです。つまり聖書は私たち全人類にとっての創造主なる神様からの手紙と呼ぶことができます。私たちに知ってほしいこと、いや知るべきことが記されているのです。聖書中にこのようにあります。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。私たちの目に見えるものはたくさんあります。特に人。当然のことですが、生活をしていると人と出会います。人と人との関係、つまり交わりの中で生きています。そこに会話があり、時には摩擦が起きることも、そして和解が、と様々なことが起こります。人との交わりの中で社会性も身についていきます。人は人との関わりなしでは生きていけない存在。誰かが必要なのです。まだそれに気づいていない人もいるかもしれません。自分の力で人生を送り切ると思っている人もいるでしょう。しかし、人を作られた神様が、人は一人で生きていけないとおっしゃっておられるのです。神様は人間を作られたお方。そこにはあなたも含まれています。それは神様ご自身があなたに関わり、交わりを持つためでした。神様は私たちのことを愛しておられるのです。その愛のゆえに共に生きようと、一人一人を創造されたのです。しかしどうでしょうか。人は命が与えられていることさえも感謝しない。かえって人の命を奪うようなものになり、神様ご自身をも心に留めない。自己中心なものとなってしまったのです。私たちにあるこの罪のゆえに、神様との交わりに隔ての壁ができ、永遠に神様のもとに行くことのできないものとなりました。悲しい現実です。しかし、神様は私たちのことを愛しておられるため、一つの方法を通してこの隔ての壁を打ち壊し、交わりを回復させてくださったのです。神様は私たちを救うために人となられてこの世に来られました。それがイエス・キリスト様です。イエス様は聖なるお方でしたが、罪は犯されませんでしたが、人と同じように地上生活を送られました。そして全人類の罪をその身に負われ、十字架にかかり、死に、 墓に葬られました。しかし、イエス・キリスト様は三日目によみがえられた方。そしてよみがえられたイエス様は、天に昇られ、今も永遠に生きておられるのです。このイエス様を信じて、心に迎え入れるなら、あの神様との隔ての壁はなくなり、交わりは回復されるのです。そしてそこには、喜びにあふれる人生が待っているのです。キリストこそ、私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、聖書。私たちのために書かれた神様からの手紙である聖書は、このいつの時代になっても、人間への救いに対して語られている真実です。あなたは、自分のものとして、この手紙を受け取っていますか？この出会いがあなたの人生を変えます。
続いて、グレッセン教会ユースネーションズの信徒、A.M. さんの信仰体験談。私が教会に行く理由。今日はご本人に代わりまして、私が代読させていただきます。私はクリスチャン家庭に生まれ、母のお腹の中にいる時から教会に通っていました。ですので、当然聖書のことやイエス様のことを別に何の違和感もなく受け入れていました。そして記憶は曖昧ですが、5歳の時に日曜学校の先生に導かれ、イエス様を信じ受け入れるお祈りをしました。その時から自分は本当に救われているのだろうかと疑うことも、絶対に救われていると確信することもなく、なんとなく信じているといった感じで日々過ごしていました。中学生になった時に、中高生の教会であるユースネーションに派遣され、洗礼のことも考えなければならなくなった時、私は自分がなぜ教会に来ているのか、その答えが出るまでは洗礼を受けないでいようと思っていました。というのも、クリスチャン家庭に生まれた私にとって、教会は日曜日に行くもの、友達がいるから行くものという意識があったからです。ある学びの時に、なぜあなたは教会に行くのかと問われた時、私は答えることができませんでした。この意識で、洗礼を受けるのは違う、と自分で思ったのです。そして、2022年になってから、日曜日の礼拝や中高生会で、ある御言葉が何度も語られるようになりました。それが、マタイの福音書5章13節から16節です。あなた方は地の塩です。もし塩が、塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。この聖書の言葉から、私たちは神様に期待されているもので、使わされているところで、神様の栄光を表しなさいと教えられました。ちょうどその時、私は誰からも期待されていないのだとネガティブになってしまっていました。でも、そんな私でも、神様はいつでもどんな時でも期待してくださっているのだと気づかされました。こんな罪人でも期待してくださっているのだから、その期待に応えたい。その思いで、今私は教会に行っています。グレッセン教会ユースネーションズの信徒、 AM さんの信仰体験談、お聞きいただきました。ここでお便りをご紹介しましょう。京都市にお住まいの竹林邦子さんからです。毎週早起きをして土日の放送を聞かせていただいています。友達と御言葉を分かち合っています。また豊中市にお住まいの立花美恵さんの川柳もご紹介します。天気こそ神の領分空仰ぐ。
竹林さん、毎週お聞きくださりありがとうございます。お友達と素敵なお交わりをされていますね。立花さん、川柳を感謝いたします。人間にコントロールできない領域を思うと、神様の手の中に生かされていることに気づきが与えられますね。さて、金放電とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪市にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
大阪市城東区市議の東 2-21-11 日本ホーリネス教団大阪栄光キリスト教会。大阪市城東区中央 2-10-18 日本キリスト教団蒲生教会。大阪市生野区庄司東 2-7-5 在日大韓キリスト教会布施教会。以上、大阪市にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。愛する天のお父様、あなたは私たち人間の罪を知りながらなお愛してくださいました。イエス・キリストの十字架と復活により、信じる者はあなたとの和解が与えられます。この福音を私たちは聖書を通して知ることができます。神様、あなたの恵みに心から感謝します。この番組を聞かれた方々にキリストの平和がありますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金放電聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金放電福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？
Thank you.
福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、実にキリストこそ私たちの平和です。エペソ人への手紙2章14節。今週も皆様に祝福がありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。
Thank you.